はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
はい、まずはこちら行きたいと思います。
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。
こんにちは。
アジサイの新種の妖怪改めユーマについての投稿させていただきました。ポークビッツの大脱走と申します。
はい、めっちゃおもろい名前や。
ポークビッツの大脱走、
ね、めっちゃおもろいやん。
読んでいただいたことが嬉しく、ユーマ実験を体験した妹に報告したところ、うん、その他の体験談を投稿していいと許可をもらったので、また投稿させていただきます。
ありがとうございます。
実は妹は物心つく頃から年に 1,2 回心霊体験をする、少しだけ霊感のある霊感美少女です。
うん、
これは15年前、妹が中学生くらいだった時の体験だったと思います。
うん、
美少女の美はあのわずかの方ね。実家は当時祖父に先立たれ、祖母と私たち家族の2世帯で暮らしています。うん、1階には祖母の過ごす2部屋と祖母用のキッチン部屋、キッチン部屋を通り抜けたところに共同のお風呂があり、
うん、
2階には私たち家族用のキッチンダイニング、
うん、
両親の部屋、
うん、
子供部屋という間取りでした。
うん、
もともと祖父の建てた家でかなり改装しているものの、築50年近く経っており、そのせいかどうかは分かりませんが、
うん、
昔からちょくちょくラップ音やたまに心霊現象のようなものが起こる家でした。
うん、
その日の夜9時くらいでしょうか、妹は普通にお風呂に入ろうと子供部屋のある2階から1階に降りました。
うん、
階段を降りたすぐ横手には祖母のキッチン部屋へ続く昔ながらの木枠にすりガラスの引き戸があり、
うん、
ここを一度通り抜けなくてはお風呂に入れません。
ほう、
おばあちゃんもう寝てるかなと思いながら、大きな音が鳴らないよう引き戸をガラッと開き、
うん、
キッチン部屋へ入ろうと顔を上げた瞬間、
ほう、
目の前に、
うん、
大きな知らないおじいさんの顔だけが浮かんでいたのです。
顔だけ、はい。
その瞬間は驚きパニックになりましたが、怖いながらも、ああこれお化けだとガテンが行き、
うん、
すぐにキッチン部屋の電気をつけると、
うん、
大きな顔はもういなくなっていたそうです。本当に怖かったよ、でもお化けは電気つけると大抵いなくなるからね、と妹は話してくれたのですが、うん、私はそこでふと違和感を覚えました。
うん、
祖母のキッチン部屋の扉を開けた瞬間に目の前に大きな顔のお化けがいたので、慌てて電気をつけた、
うん、
とのことですが、当時の電気は昔ながらの紐を引くタイプの丸型蛍光灯、
はい、
電気をつけるにはどう考えても顔お化けを通り抜け、
お
部屋の中央の蛍光灯の紐を引っ張らなければいけません。
面白い。
え？それどう考えてもお化け通り抜けて電気つけに行ってんじゃん、と私が指摘すると、
うん、
いやーでも通り抜けるとかじゃないんだよね、お化けは目で見えてるっていうより脳で見てるっていうか、その場所にいるっていう感じじゃないっていうか、
うん、
妹は考えながらもそう話していて、
うん、
お化けを見たことのない私にとっては、へえなるほど、ととても興味深い話でした。
うん、
まあでも通り抜けたよね、と私が冗談半分で言うと、
うん、
ずっと考えていたらしい妹も少しショックそうに、
うん、
うわー通り抜けちゃったよ、小さい声で言っていて笑ってしまったのを覚えています。
うん、
以上が妹の体験です。
面白い。
体験だとしてはよくある話ですが、私の中では妹がお化けを自ら通り抜けちゃったエピソードとして色濃く残っております。
うん、
お化けが見える人にとってどんな感じに見えているのか、見えない私には想像しづらいですが、詳しく見え方を聞いてみると面白いなと思いました。
はい、
ということでいただきました。
面白いですね。なんか最近さ、
うん、
聞いて、わ、これ面白い例えだなって思ったお坊さんの話があるの。
お坊さん。
お坊さん。
はい。
お坊さん、そのお坊さんっていうのは、
うん、
周りには霊が見えるって言ってないの。
ん？うん、あ、見えるけど言わないんだ。
バカにされちゃうからだって。
はいはいはい。
お坊さん
の、まあ、いますよね、
業界でね。
そういう人。
そう、
うん、
だし、幽霊が見えるなんて言っちゃうと、あの、まあ、参拝というかそこに来てくださってるお客さんたちも、
うん、
ちょっと大丈夫かしらこのお坊さんとかって思っちゃったりする人も
いる、
まあ、一定数、
まあ、逆に来る可能性もあるけどね、
まあ、ね、
いろんな人は、
やっぱり怖くなっちゃって、
うん、
どう思われちゃうんだろうとか、あ、心配になっちゃう人もいるかなと思って言ってなかったんだって。
はい、長らく、は
い、見える見えないってどういう感じっすかとも聞いたの。
うん、
そしたら、 同じように、
うん、
そこにいる感覚、
うん、
自分を知っているという感覚っていうんですよ。
自分を知っている、
自分は知っているっていう感覚、
うん、
例えで言うとねっていうの、
うん、
水があると、
うん、
喉渇いたら目の前にコップにね冷たい水があったらば、
うん、
飲みますよねっていうの、
うん、
当然それは飲むよね、
はい、
ただ幽霊を見える人っていうのは、
うん、
そこに一滴血が垂らされてるのを気づいてるのっていうの、で血がポトンと垂らされているのをあなた知ってたら、知らない人の血が、
うん、
飲みますかって言われたら俺は飲めないの、
うん、
ちょっと怖いし気味悪いし、
うんうんうんうん、
でも一滴だけだったら水に垂らしていたらね、
うん、
それって別に多分水の色が変わったりはしない、まあ、そのままなの、
ほぼ成分も水だろうしね、そ
うっていうのよ。だから体にも害は別にないだろう、
うんうん、
その感覚なの。血が一滴垂らされているのを目では見えないんだけれども気がついている感覚でわかるっていう感じって言ってましたね。自分は
って、まあだからちょっと気持ち悪く感じるというか、
そうそう、それが
汚れの概念みたいな感じだね、う
ん、それが明確にわかるって感じって言ってましたね。なんかすごくわかりやすい、
明確にわかるんだそれが、
それがもう絶対にそうっていうのがわかるっていう感じ。だからそこへ例えばだけれども霊が見えるみたいな、
うん、
見えない人もいるみたいなね、
うん、
普通にしたらそこの部屋ってのは普通なんだけれども、血が一滴そこに垂らされているのを私は見てるから目の前で、
うんうん、
だからそこには入れないし行きたくないなって思う、
うんうん、
それは血が見えるから、垂らしているのを見えるから。ただその、美少女さん、
うん、
妹さんね、
はい、
曰く霊感美少女、ね、そこにいるという感覚、うん、今の世界というよりはっていう感じにすごく合ってるなと思って、うんうん、
結構でも言い方としてすごい上手いなと思ったよね。
そうなの。
目ではなくて脳で見てる感じとかっていうのって、
その坊さんもそれ言ってたから。
すぐ出ないよな。
そう、うん、そうなんですよ。だからそれ同じこと言ってるわと思って今ちょっと気になっちゃってね、うんうん、面白いなと思って。まあ、
でも見えるってさ、
うん、
公言してる人ってさ山ほど聞かれるよねこの質問。
そうね。
どういう感じに見えるとか、
う
ん、どう見えてんの今とか、
うん、
絶対言われるもんな。
言われるよ。
どんどんブラッシュアップされてって、
うん、
いい答えになっていくのかもね。とりあえず、このお便り的にはすごい、面白かったですね、
うん、なんかすごくいいと思う。
でも通り抜けることにちょっと気持ち悪さを感じてるだろうね、
うん、まあね、本さんはね、なんかすごく面白いし、
うわーってなるっていう、
ありがちなのかもしれないけれども、
うん、
その体験した妹さんがきちっとこういう感じってなんかその言葉にしてるっていうのがすごくいいし面白いよね、
うん
うん、
はい、
いいと思う。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次行きたいと思います。
はい、
怪しい世界の霊子さんかな、はい、からいただきました。
すごいな。
岸本さん、林さん、そして奥様、いつも楽しく拝見拝聴しております
。
今日は私が今から30年前に勤めていた映像制作会社にいた頃のお話をします。
同業者だ。
そこでは学生時代からの友達 Y 子と一緒に勤めておりました、うん、私は経理、彼女は AD をしながら番組のナレーションも時々任されていました。
すごい。
4階建ての元民家を会社用にリフォームされたその職場は、
うん、
社員からはお化けハウスと呼ばれていました、うん、ある日2階の録音ブースで収録中の Y 子が働く中、私は二日酔いで4階の畳間の、仮眠室で寝ていました、うん、しばらくして誰かが部屋に入ってくるのが分かりました、うん、私はひどい二日酔いで起き上がれずにいましたが、意識はもうはっきりしていました、
うん、
しかしタオルケットを頭までかぶってそのまま寝たふりをしていました。すると私の周りをそいつはタッタッタッタッタと走り出したのです。明らかに私の周りをぐるぐると、その走る音は明らかに小さな足だと分かりました、
うん、
怖くて動けないでいると今度は私の体の上を登っては降りて、うん、またぐるぐると走り、また登っては走る、その小さな足は明らかに私の上で遊んでいるようでした、
はい、
はっきりと乗っている感覚がお腹や胸にありました、
うん、
怖くなって私は友人 Y 子の名前を叫び続けましたが声が全く出ませんでした、
うん、
いつの間にか私は気を失ってしまいました。 Y 子に私呼んだでしょと激しく揺り起こされて目が覚めました、
うん、
声は届かなかったはずなのに、というか声も出せなかったのに、なぜかワイコは察知してきてくれたのです、
うん、
私はなんでわかったのと聞くと、開花でナレーション撮りをしていたら録音ブースに子どもの笑い声がしてきたこと、そしてそれを無視していたらヘッドフォンからねえ遊ぼとはっきり聞こえてきたこと、
怖、
それでも無視していたら背中に乗ってきたので、ブースを出てこの子を払おうと思ったら、上の階にいるはずの私から殺気を感じたとったそうです、
うん、
その時あ、レイコのところに行ったなと思ったので急いで上がってきた、うん、ということでした、
うん、
その時彼女のとっさの判断でそこにいたディレクターからタバコをもらい、線香に見立て一緒に手を合わせました、
うん、
おかげでその日私にはそれ以上のことは何も起きませんでした、うん、私はこの日以来ワイコのことを陰でユタコと呼ぶようになりましたなぜこの建物がお化けハウスと呼ばれるようになったのかわからずですが、うんうん、その後さらにチェンジが起きたり、彼女を通して他にもいろいろわかることになるのですが、長くなりましたので今日はこの辺で、
うん、
またいつかワイコと体験した怪しいお話をお伝えできたら書かせていただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます、
ワイコとお化けハウスのお話ということでございますけど、
編集所でいいんでしたっけ。
多分だからハウススタジオじゃないかな。
ハウススタジオか。でもハウススタジオとか編集所って本当多いよね、こういう話。
あ、ハウススタジオでもないのかな。
ハウススタジオでもないんかい。
もっと民家を会社用にリフォームされたお化けハウス、
もっと民家を会社用にリフォームしたお化けハウスかい。
まあそうだね、
うん、でも多くない？
だから会社だね、
なんかすごく、うん、テレビ局も多いし、むちゃくちゃ。
だって録音ブースがあるってことは、まあちょっとあれ、
ね、お仕事も、
ね、お仕事所兼だから、
うん、あの絶対に使っちゃいけない編集室があって、
うん、
そ有名なの、そこはすごく、
うん、
そもそもなんかあのお札貼ってたりするから、あの外じゃなくて中にね、
うんうんうん、
貼ってて、でそこがなんで使っちゃいけないかっていうと、
エラー起きまくる、
物取ってた、取ってで素材を使って編集をするんですけど、
うん、
昔で言うとめちゃめちゃでっかいテープね、
うん、
テープガコって入れて、で、まあ、別のテープに編集したものを、
うん、
まあ、入れていくんですけど、
うん、
どの番組にも関係なくある女性が入り込むの、
うん、
例えばロケ番組の編集してでもロケ番組にある女の人が入り込むの。
入り込むんだ、
そのだから、うん、そう、
うん、
街の中にいるのよ、
うん、
でびっくりして笑っちゃったっていうので言うと、
うん、
トーク番組やってたらトーク番組のゲストみたいな感じでいたって。
わかりやす。
ただまあ関係ないからそれって、
うんうん、まあ、邪魔だろうな。
そう、まあ、怖いもあるし、だからそう使えなくなったのよ。
それって編集で消せるのかな。
いや、どうでしょう。
だとしたらちょっと面白いけど
な。まあカットもできるしね、
うん、
なんだったらね。だけどでもちょっと怖いからそこ使わないようにしようと思って、多分それがモデルになって、
うん、
あのあれなのよ、世にも奇妙なの 0.03 フレームの女みたいな、
うん、
あったよね、確か。
あったあった、そんな、
あの編集所に女性が必ずみたいな、多分あれそっからじゃないかなと俺思ってんのよね。
うん、じゃあまあまあそっか。テレビ業界の人が知ってんのは普通にありそうだ
よ
ね。
そうだから、そこがもしかしたらモデルになってんじゃないかなとは思ってる。まあそこの編集所ではもう今ないので、
うん、あ、ないんだもん。
そう、なくなっちゃった。
うん、
結構なくなってるよ、
まあ、だから潰れたんだろうな。
まあまあ使えないであるっていうのはね、うん、あれですけど、だからあるよ、結構編集スタジオってね、面白いよな。
まあね、もうずっといるしね。あれもあると思うけどね。
何？
あの働きすぎて幻覚見えてる説もあるけど
ね。それはあると思う、
うん
うん、働きすぎやもん。
でもみんなね、徹夜でやってるから。
それで言うとさっきの女の人が入っちゃうっていうのは、
うん、
あのクレームから気づいてますからね。
んー、じゃあ実際に映ってたってこと？
いや、放送する前のチェックするのよ、みんなで、
うん、
その時のあるスタッフさんのクレームというか、いやこんなん入ったらあかんやん、
スタッフのクレームね、
カットせなって言ってたの、はいはい、それが結構続いちゃって、ちょ待って、これ同じ女の人じゃない、
うんうん、
ってなって怖くなったみたいなこと。
おー、いいじゃん。
そうね、
いい話だね、それは。
そこはあのある制作の局しか使わないとこなので、
うんうんうん、
ある、局の近くの制作所なんで、ある局で一時、まあ、
ブームになった。
そう、すごかったらしいですよ。 まあ、俺はその後に、入社というか、うん、そこでね出入りするようになったから見たことはないんだけれども、
うん、うん、面白い、ね、はい、ありがとうございます。
僕に言った今、
あ、いや、あのさっきのね、
あ、いや両方でいいじゃん。
まあまあ両方でいい
けど、ですか、ありがとうございます、はい、そんなそんな全然いいんですよ、
じゃあ次いきます、ね、
ずっと続けてんだから9年ぐらいね、大丈夫大丈夫、気にしないでください、ね、
どこまで行ったか分かんなくなっちゃった。
いや、ごめん
なさい、あ、これか、はい。岸本さん、林さん、奥様、こんにちは。
こんにちは。
オカルトネーム、色ぼけキリンと申します。
色ぼけキリンさん、ありがとうございます。
家事、育児の傍ら、毎日、トシボーイズの YouTube を繰り返し見てはストレス発散しております。
嬉しい、ありがとうございます。
私自身は霊などは見えないですが、うん、周りでネタになりそうな不思議なことが時々起こります。これはそのうちの一つ。
はい、
うちの6歳の娘が受精前から新生時期までの記憶を持っております。
すごい、
調べてみると体内記憶や誕生記憶を持つ子供は意外と多いようですが、うん、受精前から新生時期まで一連の記憶が揃っているというのはあまり見かけない気がするので、メールさせていただきました、うん、娘が最初に話し始めたのは3歳の頃、誕生記憶からでした、
うん、
当時は語彙力がなかったこともあり、このぐらいの穴から出てきて寒くて泣いたよ、トクトク音がしてたよ、お腹の中はピンク色であったかかったとか、うん、簡単な内容だけでしたが、6歳の現在、大人に対しても立派に言い返すようになった娘に改めて聞いてみると、うん、かなり詳しい証言が得られました、以下、娘の体内誕生時、そして受精前の証言、
うん、
お腹の中では普段は目を閉じていて、時々薄目を開けるとピンク色が見えていた。トクトクという音が早くなったり遅くなったりしていて、体が小さい時は周りに何もなかったけど、大きくなって足を蹴ると固めのスライムみたいな、なんかブヨブヨしたものに当たった。
ほう、
かっこ聞きながら胎盤かなと思いました。出てくる時、頭が出たら顔が寒かった、足まで全部出たら全身が寒くて嫌な気持ちで泣いた、
うん、
ここまで聞いて私は絵本に書いてあったのかな、それにしても詳しすぎるけどと半信半疑でした、
うん、
そこで出産の時助産師さんに叫ばれた赤ちゃんも苦しんだからお母さん頑張っての言葉を思い出し、実際どうなのかを聞いてみました、うん、すると痛くもないし苦しくもないよ、顔が通るとき鼻が潰れたのと、顎が出たら首が締まったからそのときくらいかな。これを聞いて、これは本当の体験だと確信しました、
うん。
顎が出たら首が締まるなんて、狭いところから出るから聞けば確かにそうだけど、さすがにここまで詳細が書かれた絵本があるとは思えません。
確かにね。
次は新生児期のことについて聞きました。うんうん、生まれた後、病院は薬の匂いがしていて、ベッドや柵やカーテンを覚えているけど、水の中で目を開けた時みたいにぼやけていて、聞こえる音もボヨンボヨンした感じだった、うん、とのことでした。この一連の話を聞いた数日後、また同じような話題になり、
うん、
その時私の方から赤ちゃんはお母さんを選んで生まれてくるらしいよと言いました、
うん、
すると娘はなんで選んだか覚えているというのです、なんでだったと聞くと、他にも100人くらい選べる人はいたけど、お母さん余ってたんで。この人私みたいな顔の子供が欲しいのかなと思って入った、
うん。
小さい穴から糸が出てて、それに捕まったらシュッってお腹に入った。私はすごく小さくて羽が生えてて小さい杖を持っていた。虫眼鏡にもなるやつ。お母さんの後ろから見てたよ。友達は200人よりもっといっぱいいて、ぶつかったりしてたけど、お互い透明で見えないの、
うん。
お腹に入ってしばらくはお母さん気づいてくれなくて、スタスタ歩いていた、
うん。
大きなリアクションはしないようにしましたが、本当に驚きました。
うん、
なぜなら娘を妊娠するまで4年半、地獄のような不妊治療を経験していたからです。
うん、
たまたま仲のいい友人に警察官にならないかと誘われたことをきっかけにスイッチが入り、妊娠よりも警察官を目指すぞと心に決め、治療をすべてやめた後にできた子供だったのです。どうせできないと思っていたので、妊娠に気がついたのも遅く、だるいなと思いながらジムに通ったりしていました。もちろんこのことについて娘に話したことはありません。 小さい穴から糸が出ていたとか、友達がいっぱいでぶつかってたという話はもしかして生死のことだろうかと思いました、
うんうん、
そしてこの話が本当なら生まれてこようとする赤ちゃんの魂は生死に乗っかるってことなのかなとも思いました、うんうん、自分の子供からこんなに素敵で不思議な話が聞けてとても嬉しく思っております。ちなみにこれらの話はすべて娘と寝る直前の布団の中でくっついて横になり暗闇の中リラックスした状況で聞けました、
うん、
一部の人にはテレビ番組などに投稿することも勧められましたが、親が教え込んでるとか子供に虚言癖があるとか言われる可能性があるし、トシボーイズの2人に読んでもらえるのはそれだけでいいやとメールをするに至りましたということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
受精前から出生後の記憶を持つ6歳児の証言ということ
です、はい、これは完全に虚言癖ですね嘘ね嘘ってわかるよね、うん、俺が虚言癖です、ごめんなさい。
まあまあまあ、
そうですね、そう
これはね、虚言癖のね、ちょっと話も出てきましたけど
違うんだよ、だから実際に
記憶があるんです。いやでも本当にこれやっぱりこのパターンはね、うん、非常に多いですよ。
多いし、
うん、
ちょっとこれに関しては感動した。
感動した、
うん、
うん、
なんかいいっすね。
うん、これでも
神秘やな、やっぱり
自分の子供からこれ聞けるのはすごい、うん、いいなと思ったな。
めっちゃ泣くと思うわ
この話聞いたら。
俺もし自分の子やとしたらと思って聞いたの、
うん、
泣きそうになったいないのに
いやでもだから
いやもう危なかったよ
そのさ、
うん、
なんていうの、妊娠するまでの過程ってさ、
うん、
普通に考えたら子供が分かるわけないんだけど、
うん、
普通に考えたら ね、
うん、
なんだけどやっぱこれだけはっきりと、
そう、ね、
しかもディティールがめちゃくちゃ細かいんですよね。
顎から出て首が締まるって、
うん、
あそうかってなるよな。
お腹に入ってしばらくお母さん気づいてくれてなかったとか
うんうん、うん、
その辺って多分子供には言わないところだから、うん、っていうのを考えるとやっぱかなりあるんじゃないかなって思わざるを得ないよね、うん、
あれいいよね、視界が水に顔つけたみたいに、
うん、
ね、ちょっとグッとなってて、で耳もボヨンボヨンしてたみたいな、
うん、いやリアルだよなこの辺。
そう、まだ目も耳も発達してないからちゃんと見えないし聞こえないっていうのも超リアルだし、
うん、
いやーかわいいな、
子供ってこれだけ、
ね、
さあちゃんと表現できてんのすごいよね、うん、
すくすく育ってほしい本当。
まあでもこれもよくあるのがあれなんですよね、
うん、
育ってくと忘れちゃうんだよね、
うん、そう言うよね。
これだからやっぱみんなさ子供ちっちゃいうちに聞いといた方がいいかもね。
そうで撮っといてほしい
ね、
ビデオとかで
データとかしてね、
う
ん、
そうそう
本当にね共通点多いし、
ね、
データとして見て面白いんですよ、すっごい
めちゃめちゃグレて、
うん、
あの部屋とかパンチ出したらその動画見せてほしい、その子に。
ああ
んたこんなこと言ってたよって言って
「知るかボケ!」っつって、
いや「ああああああ」って泣くんじゃないですか、戻って
戻って
その時の記憶に。
ああまあそうなったらこっちのもんだよね、
水につけたみたいな視界で耳がボヨンボヨンするって言うんじゃない、
うん、で羊水と同じぐらいの温度のお湯をぶっかけてやれば思い出すかもしれないよね
すごい怖いこと言ってるの分かる
いやなんかでも
いや超いいっすね、こういうの
最近俺結構体内記憶とかさよく見てんだけどさ、あの
見てるというのは岸本さん自体がお腹の中にいた時の記憶を見てるってこと？
違う、あのそういうケース、
うん、
体内記憶があった、
ね、記事とか
とかそうそうとか見てみたんだけど、
それどうして気になったんですか？
いや、まあ、あまりにも多いから、あまりに多いし、うん、共通点が多すぎて、
多すぎるよね。
これってちゃんとさ精査して
、うん、
あの統計取ったら、
うん、
もうすっごいディティール細かい天国みたいなのが出てくるんじゃないかなと思って。うん、
まあ、でものぶみさんでしたっけ、
うん、
されてますもんね、子供に聞き取りみたいなね、
聞き取りとかなんかね、うん、やってるらしいね。
いやすごいですよね、まとめられてて。
これはちょっとね興味あるんですよねはい、面白いです、うん、
いやすごいし感動した、
はい、
感動した
ということで、
うん、
じゃあ感動したところで終わっとこうか。
あそうっすね、
はい、
うん、
ということで、お便り会でした。我々都市ボーイズですね、X やっております、
はい、
最新情報はそちらで得てください、 さらにアーカイブございます。トシボーイズのブログがございます。こちら、トシミナティの、あれがアーカイブがありますので、ぜひそちらもお願いします。さらにトシボーイズメールございます。トシボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com こちらご意見ご要望お便り、お願いします。はい。お仕事ご依頼は、ホームページの方の問い合わせフォームからお願いします。はい、締めます。
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ
でした。
でした。